5、令和元年度決算審査が行われました。令和2年第3回臨時会7月17日、第4回定例会8月28日から9月17日、7月17日に令和2年第3回臨時会が開かれ、新型コロナ対策として町独自の住民支援策などが計上された補正予算が上呈され可決されました。8月28日からは第4回定例会が9月17日までの21日間の日程で開かれ、補正予算案3件など議案13件、報告4件、同意1件、令和元年度の会計決算認定6件のほか、議員発議の意見書が7件上呈、審議されました。議案、同意、認定については、すべてが原案通り可決、同意、認定され、意見書は5件が採択されました。一般質問は12名の議員から通告書が提出され、3日間にわたって調整への質疑、提案が行われました。一般会計決算額、歳入、総額136億105万6947円、前年度比1億2435万663円減、歳出総額130億6181万3132円、前年度比3億3560万6514円増。三芳町監査委員の意見。令和元年度の一般会計は、財政の弾力性を判断する経常収支比率は 95.7%、 将来負担比率は 105.1%、 実質公債費比率は 10.8% となり、依然として厳しい状況である。歳入において実質財源の主となる徴税は約3億6000万円、実質財源全体としては約6600万円の減となったが、依存財源である徴債の発行額は1億7350万円減となり、歳入総額に対する徴債比率は 1.2% 減となった。徴債は世代間負担の公平化や事業実施の財源として必要であると考えるが、次世代以降の負担を伴うものであることから、今後も中長期的な視点に立ち、記載対象事業を選択することが必要であると考える。歳出においては決算額が前年度比で約3億3500万円増加した。主な要因は補助費や基金への積み立て金額の増加によるものである。ここ数年、予算の補正または流重用を行った科目について、その額以上の不要額が生じたものが散見される。事業別予算編成によるものが主な要因と思われるが、年度内の執行見込みを十分考慮し、必要かつ適正な予算執行に努めていただきたい。令和元年度は徴税が減収し、また新型コロナウイルス感染拡大の影響により、町の財政はさらに厳しい状況となることが予想される。今後も公債費の増などにより経常経費の増加が見込まれる中、財政構造の弾力性を確保していくため、歳出においてはその適正及び必要性の十分な精査が必要となる。特に借用地については使用状況を精査し、単価の見直し、統廃合や必要に応じた買取や返却を検討していただきたい。町行政全般においては常に住民の目線に立ち、より効率的かつ効果的な財政運営を進め、 一層の財政健全化と住民サービスの向上に積極的に取り組まれることを期待するものである。令和元年度三芳町一般会計特別会計決算審査意見書一般会計結びを要約。予算審査時の注目事業の決算は、議会だより172号掲載事業、公共交通補助事業、75歳以上の高齢者にタクシー運賃やライフバス回数券の購入費の一部補助、予算額6000円1500人900万円、決算額申請者数605件306万3100円、中学校 ICT 機器維持管理事業、 ICT を活用した事業展開のため各学校に40台ずつのタブレットパソコンを配備、予算額951万2000円、決算額842万8644円。国際交流事業、マレーシア、オランダ中学生派遣、中学生海外派遣団をマレーシア、オランダに派遣するための補助金分、予算額マレーシア12人、オランダ8人、632万9千円、決算額568万2千8円。中学校1年生ヘルメット購入補助、自転車ヘルメット着用による安全性確保のため中学校1年生に購入補助、予算額1000円375人37万5千円、決算額96人9万6千円。小学校施設整備事業、トイレの洋式化、空調設備設置など小学校施設の補修及び改修工事、予算額1億4822万2千円、決算額1億3285万4220円。英語検定補助事業、英語検定3級以上を受験する町内在住中学生に検定料の一部を補助、予算額2000円350人70万円、決算額84人16万8千円。決算審査とは、決算審査ってどういうもの？使ってしまったお金なのになぜ決算審査を行うの？三芳町のような地方自治体では住民から集めた税金などを使う目的や金額を定めた予算案を各年度が始まる前に作り、住民の代表である議会の承認を得る必要があります。決算審査では予算の執行または各事業の経営などが適正かつ効果的に行われているか、目的としていた行政効果が得られたのかなどを確認し、認定するかどうかを判断します。やっぱり私たちの税金は有効に使ってほしいわよね。でももし認定されないとどうなってしまうの？万が一予算案が否決されると予算の執行が行えず、町の行政機能がストップしてしまうという重大な事態になってしまう一方で、決算の不認定には特に法的拘束力はありません。ただし不認定の議決を踏まえて行政が必要と認める措置を講じたときは、町長は速やかにその内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないものとされています。でも不認定にならないよう町にはしっかりとしたお金の使い方をお願いしたいわね。委員長久保健二、 副委員長増田真澄、委員鈴木淳、小松伸介、細田光恵、菊池浩二、本名博、細谷光弘、吉村光子、桃園のり子、林義美、落合信夫、内藤美佐子。委員長報告。本委員会は8月28日開会の第4回定例会において決算認定6件を付託され、9月7日、8日、10日および11日の4日間にわたり委員会を開催し、委員13名、議長、町長、教育長並びに関係する各課の説明員出席のもと審査を実施いたしました。質疑後の自由討議では、一般会計決算について認定に賛成の会派からの意見として、富士見野市からの新出水量が増加しているにもかかわらず歳入額が減っているのは疑問、協定書の見直しなどが必要ではないか、スズメバチ駆除事業において財源が足りず補助できなかった事例があった、住民の安心安全のため申請者がすべて補助を受けられるよう予算確保に努めるとともに、過小・害虫・害獣駆除事業に改めるなどの大きな枠での予算組みが必要ではないか、国民年金についての相談件数が令和元年度は約4000件となっており、加入者の制度に対する理解を深める努力が必要、国際交流事業で予算の積算と異なる事業内容が認められた、内容または趣旨が異なる場合は事前に全員協議会などで説明を行い、予算の執行前に補正予算を上呈すること、教育費に関する答弁がスムーズでなく余計な疑義を生じる結果となってしまっている、執行した事業内容に対する答弁の準備を今後は十分に行うよう求める、読み合い、読書ふるさと絵本およびトートバッグの在庫が多くあるようだが、有料頒布以外にも町の PR となるよう効果的に活用すること、新型コロナウイルスの影響で中止された相談事業や講演会などは今後状況を見ながらフォローすること、子ども食堂に関する予算が未執行となっているが子どもの貧困対策や孤食コミュニティの場として重要な事業であった、未執行になった要因を検証し再発防止に努めること、入間東部シルバー人材センターの契約金額の割合が市・町で差が生じている、しっかりと分析した上で会員の労働機会の確保に努めること、児童福祉費の賃金の扶養額が多額となっている、適切な執行が必要、予算時の課題見積もりや周知不足のため利用者が少なかったことにより一部に多額な扶養額が見られた、今後はできる限り扶養額が発生しないように予算を有効に使うこと、決算書および事業別決算説明書の事業概要などの表記について予算と統一性を図ることなどの意見がありました。続いて認定に反対の会派からの意見として、定期職員の採用を基本とし会計年度任用職員の採用については職種によっては賃金の増額を含め募集・採用を計画通り行えるようにすること、藤久保地域拠点施設基本構想について学校プールを設置するかしないかは民間プール・施設委託の事業内容をしっかり検証すること、今後の基本計画については住民の意見を十分取り入れ住民の納得いく施設とすること、 学校施設工事、修繕料、学校備品購入費は学校の要望に添えるよう増額すること。地域交通改善対策事業はさらなる改善を進めると同時に、抜本的な公共交通政策の推進を求めるなどの意見がありました。採決の結果、令和元年度三芳町一般会計歳入歳出決算認定は賛成多数で原案通り認定すべきものと決定いたしました。ここまでは小沢がお伝えしました。
主な質疑内容、スズメバチ駆除事業。前年度は予算40件に対して申請が30件、令和元年度は40件の予算枠いっぱいに支出しているが、申請しても補助されなかった件はあるか。
補助金枠がいっぱいになってしまい、3件ほど補助できなかった。
蜂の発生は町民にも危険が及ぶが、40件の予算で足りていると考えているのか。
その年によって発生状況は変わってくる。今後はそういった点も検討課題となってくる。
国民年金事業、決算書上では国民年金事務としての業務はパンフレットの配布と相談業務、業務内容に対して人件費が高額と感じるがどうなのか。
決算上の職員数に計上されている職員は国民健康保険業務なども合わせて行っている。また国民年金の相談業務は年間4000件ほど、届出受理なども2000件弱あるため妥当と考える。
年金制度鑑賞用のパンフレット作成数が予算では180部に対して決算では100部、相談件数は多いがパンフレットの作成数が減っている理由は。
なるべく節約するように職員にも伝えており、足りない分はその方に対応した部分をコピーして渡すように対応している。
住民にまずパンフレット等を使って制度の理解をしていただいて、相談件数を減らすことも必要ではないか。
今後周知の方法も検討していきたい。
子ども食堂支援事業、予算化されていた子ども食堂運営補助金が使われなかったのはなぜか。
衛生面を重視した要項作成にあたり、保健所との協議を続けている間に時間が過ぎてしまい未執行となった。
シルバー人材センター西一丁での事業であるが、特に富士見市の契約金額が多くなっていて、三芳町の契約金額が少ない。原因等を分析しているか。
特に分析はしていないが、今後注視していきたい。
新規の契約企業数は
把握していない。
児童福祉費賃金、児童福祉費の賃金における扶養額が109万円から687万円と非常に多い。どう考えているか。
予算作成時には現状維持のための最低限の賃金と基準以上に人員を手厚く配備したいという現場の声に対応し、追加臨時職員分の賃金を予算計上したが、なかなか人が集まらなかった結果と見ている。
学童保育費の賃金では予算では31人分が決算では35人と人は増えたが、扶養額が687万円。この理由は。
フルタイム勤務で予算計上したが、パート勤務により1人分の業務を2人で行うこともあり、人数は増えた。また月給制の放課後児童支援員を7学堂すべてに配置することを考えていたが、実際には人が集まらず扶養額が発生した。
人員配置の基準はクリアできているのか。
基準は問題ないが、気になるお子さんへの細やかな対応のために加配を求める現場の声に対して対応できなかった部分もある。
国際交流事業、 予算計上されていなかったオランダ教員来日にかかる謝礼36万6千円の内訳は、
通訳、教員のホームステイ先、日程や連絡調整役に支払うもの。
三好町に滞在することになった経緯は、
当初はマレーシアとの教員総合交流を予定していたが、先方の都合で実施できなくなった。オランダ教員はいろいろな国を旅をしている方で、日本にも寄るという話を聞き、良い機会ということで三好町で子どもたちへの指導をお願いした。
当初の予算とは違う使い道になったが、補正予算で処理すべきだったのではないか。
マレーシアからオランダに変更になったものの、子どもたちへ指導してもらうという目的は同じだったので支出した。
国が変わっても教師を呼ぶという内容は変わらないので問題ないということか。
事業的には国際交流事業ということで予算上問題ないと判断し執行した。
議会に説明が必要と考えなかったのか。
予算積算時と大幅に食い違う場合は今後説明していきたいが、あくまでも執行権の範囲ということで問題ないと考えている。
読み合い読書ふるさと絵本、絵本の有料販売数が予算比でかなり少ないが理由は、
広報に記事を出したり事業のたびに販売はしたが思った以上に売れなかった。今後は芋掘り大会などでの販売も検討している。
在庫はどのくらい抱えているのか。
おいしくなれ登米の川越芋は410冊、帰ってきた千曲沢車人形は増刷したこともあり2026冊。今後は出向いての販売もしたい。在庫は多く抱えているが町の財産を作れたと自負している。
中止事業、講演会、未来のぞみ学校創造支援事業の報奨費が未執行だが、
生徒指導、教育相談の関係の心理師を講師として研修会を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で実施できなくなった。
大変重要な講習会と思うが、その後はどうしたのか。
不登校に関わる内容のテーマで実施を予定していた。重要なテーマなので継続して実施していきたい。
コミュニティスクール推進体制構築事業の扶養額の中身は、
先進地視察として横浜市を予定していたが、身近な箇所でも先進地があるということで新座市と富士見野市に変更したため扶養額が生じた。
民間施設プール利用、民間プールへの委託料にはバスの送迎代も入っているのか。
バスの使用料も含めた額です。
予算審査時の説明では、民間プール施設利用の目的は富士久保地域拠点施設整備に伴い富士久保小学校のプールの廃止ができるかを検証していくという話だったが、検証は終わったのか。
現時点では検証中です。
児童相談直通ダイヤル電話料、予算と決算がほぼ同額だが相談件数はほぼ見込み通りだったのか。
月の基本料金が決まっているためほぼ予算額通りとなる。
令和元年度は6、7件。
このツール以外の相談は、
子どもを守る地域ネットワーク協議会の活動報告では、育児やしつけの相談などが326件。
学校給食、食材費不足分、学校給食費の保証金142万円の支出理由は、
新型コロナウイルスの影響で3月が休校となった。それに伴い給食を停止することになったが、業者には発注済みだったためキャンセルできない食材も発生した。保護者から3月分の給食費は徴収しなかったため保証金として支払った。
プレミアム付き商品券事業、消費税増税で落ち込む消費喚起としての国事業だが、 町内の購入件数は、
購入されたのは住民税非課税世帯が2019人、子育て世帯が803人で計2822人。
購入された件の利用状況は、
利用割合は 99.6%。
今後の同様な事業のためにも利用した店舗や利用額などの検証が必要ではないか。
担当課間で相談し検討していく形になる。
賛成討論。三好未来。令和元年度の事業の内容及び予算の執行状況を慎重に審査したが、おおむね良好だった。ただし、経常収支比率が悪化したことは問題で、今後も経常的経費の抑制が必要。また、事業の内容や趣旨に変更がある場合には、予算の執行前に全員協議会等で説明を行うなど、丁寧な対応を取ること。賛成討論。公明党。財政厳しい中、高齢者への公共交通補助事業や学校トイレの洋式化事業、英語検定補助事業の導入、コミュニティスクール推進体制構築事業等、公明党が要望した事業が行われたことを評価する。今後も行財政改革に努め、防災対策や交通安全対策に努めるよう要望し賛成する。
賛成討論。輝き。歳出では人件費、特に賃金の不要額が目立った。事業の執行や人づくりにはマンパワーが欠かせない。適切な予算の執行を求める。歳入では徴税で高い納税率を保っている。住民の納税意識の高さと職員の工夫がうかがえる。今後はコロナ禍の中、住民福祉の向上に努めることを期待し賛成とする。反対討論。日本共産党。小中学校の支援員配置事業、コロナ禍での小中学校卒業式 DVD 配布などは評価できる。正規職員を基本とし、会計年度任用職員の採用は賃金の増額も含め計画的に募集、採用を行うべき。地域交通改善事業は小型循環バスの導入を含め抜本的改善を図るべき。福祉向上を求め一層の尽力を要請する。
特別会計。国民健康保険。歳入総額38億3739万7000円。歳出総額37億3517万3000円。歳入歳出差引額1億222万4000円。質問。実質収支額は1億222万4000円となっている。この金額で富士見野市富士見市が行っている多子世帯の均等割の免除制度を実施すべきでは。答え。現在はその予定はない。介護保険。歳入総額25億8921万2000円。歳出総額24億5511万1000円。歳入歳出差引額1億3410万1000円。質問。実質収支額と介護保険給付費準引金額から来年4月からの介護保険料の値上げをすべきではないと捉えるがどうか。答え。第8期介護保険事業計画を作成中、今後全体を考えての判断になると捉えている。後期高齢者医療。歳入総額4億9756万5000円。歳出総額4億8902万8000円。歳入歳出差引額853万7000円。企業会計。三好町下水道事業は令和元年度より公営企業会計に移行しました。理由は事業の経営状況や財政状態を明確にし、 健全な事業運営を行っていくためとしています。随同事業会計はすでに公営企業会計になっています。下水道事業、処理区域内人口35,864人、普及率 93.9%、推薦課人口34,531人、推薦課率 96.3%、令和2年3月31日現在、収益的収入及び支出、収入8億850万4,218円、下水道使用料5億4,409万3,829円、一般会計からの繰入れ金1億4,756万4,895円、支出7億3,089,949円、減価償却費3億6,388万1,854円、流域下水道維持管理費1億9,692万8,009円、資本的収入及び支出、収入8,125万845円、企業債4,320万円、一般会計からの繰入れ金2,243万5,105円、支出2億7,619万8,106円、公共下水道建設事業1,576万5,200円、流域下水道事業2,770万9,530円、水道事業給水人口38,017人、普及率 99.5%、 令和2年3月31日現在、収益的収入及び支出、収入8億5,897万5,291円、給水収益7億5,593万7,429円、水道加入金794万1,500円、支出7億8,850万6,495円、減水及び浄水費3億5,747万1,560円、排水及び給水費3,375万3,949円、資本的収入及び支出、収入1億4,154万1,500円、企業債1億3,360万円、支出3億2,478万4,595円、浄水場自家発電設備更新工事1億3,830万3,000円、企業債償還金1億2,148万4,144円。補正予算、一般会計補正予算第5号、主な事業、花火打ち上げ業務委託料及び協力地権者謝礼5箇所40万5,000円、調整施行50周年を祝い町内で花火を打ち上げます。道路反射鏡購入13枚、50万9,000円、道路に設置してある反射鏡のうち破損、くすみ、歪みがあるものを交換します。土のう袋800枚、土のう用革砂6立方メートル10万3,000円、台風などの風水害に備え土のうを製作します。子どもの貧困に関する実態調査業務委託料275万円、介護保険特別会計繰出金1,283万円、低所得者の保険料軽減のために介護保険特別会計に繰り出します。最終処分場浸出水処理施設侵入路設計業務委託料523万6,000円、廃棄物 埋設地土壌分析調査業務委託料179万3000円最終処分場浸出水処理施設電源敷設替え工事306万9000円道路修繕費工事費5000万円町道7路線およびその他全般修繕工事道路改良工事費8091万5000円道路交代用地雨水排水対策の改良工事町道2路線および道路交代分改良工事4箇所インフルエンザワクチン接種に補助一般会計補正予算第6号新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中インフルエンザの流行に備えインフルエンザワクチン接種希望者に費用の一部を補助します。補助額1人1500円、高齢者65歳以上分615万円、妊婦乳幼児から小学校2年生分247万5千円、PCR 検査対象者拡大、一般会計補正予算第7号、PCR 検査業務委託料1000万円施設など介護入所施設保育所保育園障害者施設緑学園小中学校などで新型コロナウイルス感染者が発生した際に行政検査及び保健診療の対象にならなかった施設などの利用者及び職員の希望者を対象に無料で PCR 検査を実施します。賛成討論、輝き。インフルエンザワクチン接種費補助は、町独自の施策として評価するが、一方で町独自の住民支援事業は、事業者や高齢者、新生児など対象を制限したものが目立つ。経済状況のさらなる悪化など、必要性を感じた際には、分け隔てのない住民支援を、果敢に行うことを期待して賛成討論とする。賛成討論、公明党。この冬は新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行する恐れがある。厚労省はインフルエンザワクチンについて必要とされる方に確実に届けたいと発表した。そこで町は65歳以上、妊婦・乳幼児から小学校2年生までの接種に予算をつけたことは大いに評価するものである。子どもたち1人1台の教育用タブレット、財産の取得、学習者用コンピュータ2994台、指導者用コンピュータ116台、取得金額2億6290万円、契約の相手先、リコージャパン株式会社。意見書、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済的・社会的影響で、地方自治体の一般財政の激減が避けがたくなっている。よって国に対し地方自治体の安定的な財政運営に関する対策として、令和3年度の地方税制改正及び地方財政対策を実施するように求める。提出先、国関係機関。ドクターヘリの安定持続的運用への支援強化を求める意見書。ドクターヘリは救急救命の切り札として全国43道府県に53機配備され、多くの尊い人命を守ってきた。しかし搬送件数の増加に伴い、運行経費と公的支援との間に乖離が生じ、事業者の財政的負担が重くなっている。今後の安定的かつ持続的な運用が可能となるよう支援強化を強く求める。提出先、国関係機関。 介護事業所への財政支援を求める意見書、新型コロナウイルス感染症の長期化による介護崩壊を防ぐことが求められる、厳しい職員体制の中で利用者の生活を支えている介護事業所、介護従事者に対する財政支援の抜本的強化が必要、高齢者が安心できる介護保障のために介護現場に対し国として最大限の支援を行うよう要望する。提出先、国関係機関、地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により我が国のデジタル化の推進についてさまざまな課題が浮き彫りになった。デジタル技術により我が国を強靭化させ、本格的抜本的に社会全体のデジタル化を推進するにあたり、政府に地方自治体のデジタル化の着実な推進のための支援を求める。提出先、国関係機関、骨髄バンクドナー登録に関する意見書。骨髄バンクは白血病など患者とドナーの橋渡し役を担っている。新型コロナウイルスの感染拡大により新規ドナー登録者数が急減し、長期化が予想される。コロナ禍でもドナー登録者数の拡大のため、オンラインでの登録方法や HLA 型検査は口腔粘膜のスワブ採取方法の導入を求める。提出先、国関係機関、同意しました。任期満了に伴う委員の選任について議会に同意を求められたので適任と認め同意しました。三芳町固定資産評価審査委員会委員船津輝義氏。ここまでは清水がお伝えしました。